忍耐力を鍛える30の方法。その1、忍耐力を鍛えて生まれ変わると宣言しよう。まず宣言しましょう。忍耐力を鍛えて生まれ変わると、はっきり宣言することが大切です。忍耐力を鍛えたらどことなく確かな印象があります。心であり、気持ちであり、精神的なイメージがあるでしょう。生まれつき全然的に決まっていて、鍛えることができないような気がするかもしれません。確かに人の性格は全然的な要素があるのも事実です。生まれつき強気の人もいれば弱気の人もいます。短気の人もいれば気長な人もいます。遺伝的マイナス思考の人もいればポジティブ思考の人もいるのも事実です。しかし全てが全然的に決まるわけではありません。生まれた後の環境や行動によって性格が変わることもあります。もちろん忍耐力を鍛えることも可能です。忍耐力は鍛えられないと思っていると鍛えられません。疑いを持ってはいけません。疑いを持つと最初から努力をしなくなり、本当に忍耐力が鍛えられなくなります。忍耐力は努力しないで鍛えることができる力です。最初から無理可能できないと思うのではなくできると信じましょう。忍耐力を鍛えて前から、と宣言して強く信じることが忍耐力を鍛える第一歩です。宣言するだけでもすでに忍耐力が鍛えられます。もちろん宣言だけではなく、具体的なメンタルトレーニングを行うことでますます鍛えられます。忍耐力を鍛えて心を強くすると宣言する。忍耐力を鍛える30の方法。その2、忍耐力を鍛えるにはあえて厳しい環境に身を置くことも必要。あなたは今どんな環境にいますか？どんな環境でいらっしゃるかと、彼らは居心地の良い環境といった回答が多いでしょう。確かに居心地の良い環境ならストレスもトラブルも少なく安定した日を送ることができるでしょう。知っていることと慣れていることに囲まれているなら難しくないこともありません。周りは仲の良い人たちばかりで人間関係は良好。仕事は面白くて簡単な内容があり、空間は快適でストレスがない。サービスや不公正が充実して便利で安くことが多い。困ることも苦しむこともない。居心地の良い環境の方が楽に過ごしやすいのは間違いありません。しかし、生ぬ環境では忍耐力を鍛えられません。心や体はリラックスできても忍耐力を鍛えることは難しい。人は難しい体がないと成長できません。ストレスや緊張感がない状態が長く続くと忍耐力も免疫力もどんどん弱くなります。ぬるま湯さんは気持ちないですが、あまり長いと乗せてしまう。簡単な内容ですが、あまり長くするといざ緊急事態が発生したとき体が思うように動かないのです。では、忍耐力を鍛えるにはどんな環境が必要か。忍耐力を鍛えるにはあえて厳しい環境に置くことが必要です。緊張感、ストレスの多い環境です。自分とは違った人たちの交流、初めての仕事や難しい課題、ストレスや緊張の多い場所、厳しい環境の悩みも苦しみも増やすが、全て忍耐力を鍛える機会になります。こんなに真っ向から立ち向かい乗り越えるとき忍耐力が出るようにします。たとえ厳しい環境が維持できても十分効果があります。誰かに言うべと言われて取り組むのではなく、自分が厳しい環境に取り組みましょう。厳しい環境に取り組む勇気があれば自分に打ち寄って気持ちを振り立てます。苦しいかもしれませんが、適度なプレッシャーは忍耐力に高影響です。あえて厳しい環境に置く。忍耐力を鍛える30の方法。その3、有酸素運動を習慣にすれば強い忍耐力を獲得できる。忍耐力を鍛えるなら体を鍛えることが効果的です。心と体は繋がっています。筋トレで体を鍛えて筋肉量を増やすことは忍耐力を鍛えることに効果的です。ただし筋トレだけでは不十分です。大切な運動としてもう一つ取り入れたいのが有酸素運動です。有酸素運動は体に十分な酸素を取り入れながら行う運動のことです。例えば、ウォーキング、ジョギング、ランニング、エアロビクス、サイクリングです。有酸素運動は心臓の筋肉を鍛えます。心臓の一回の反動で呼び出す血液が増えるため、体力や持久力を養うのに効果的です。有酸素運動といえば、体力や持久力を養うことが代表的ですが、他にも数字的な効果があります。それはポジティブになるという効果です。有酸素運動のように連続して体を動かすと、脳がデータインドルフンという物質を分泌するようになります。データインドルフンは別名、幸せ物質、快楽物質と呼ばれています。体の少なきや状態が気分になり、考え方が前向きになります。長時間のランニング中に起こる、ランナーズハイと呼ばれる同水状態も同じ仕組み、同じ物質によって起こる現象です。また、有酸素運動を習慣としてすることで、体力、体力、持久力が増えた、という状況があります。自分に自信がついて、ポジティブに考える力が強化されたり、忍耐力も鍛えられるのです。有酸素運動は最初こそ大変ですが、慣れてしまうと、むしろ大変です。苦しさを明示するのは、他の有酸素運動ではないでしょうか。適当な有酸素運動は苦しいものではなく、楽しくて気持ちがいいものです。忍耐力の強化ができなく、健康もつながります。忍耐力を鍛える30の方法。その4、自分が自分に与えた課題は忍耐力を鍛えやすい。忍耐力を鍛えやすくなる単純な方法があります。自分が自分に課題を与えてください。人から与えた課題はやらされているという情勢を感じるため、なかなかやる気がなくて苦労します。難しいことがあると諦めやすくなる。強制や敏感があると小さなことでストレスを感じやすくなる。責任感を見たくなる。転倒したり最低限に済まそうとしたりなど、課題から見る方法に考えがちです。しかし、自分が自分に与えた課題が感じたらポジティブに変わります。やる気や勇気が湧きやすくなり、自然とやりたい気持ちが湧いてくるでしょう。自分が与えた課題なので、自分の役割を意識しやすくなります。ストレスがあっても、自分が与えた課題と思えば我慢強くなります。責任感も出るため、失敗しても素直に現実を受け止め、反省しやすくなります。また、自分で自分に課題を与えることは、自己管理としても重要な習慣です。同じ課題でも、人から与える場合と、自分が自分に与える場合とは感じ方が違います。あなたは今、自分にどんな課題を与えていますか？まだ課題は無理のない範囲で自分に課題を与えてください。課題とは与えるものではありません。自分で与えるものです。自分が自分に与えた課題は、楽しくやりたいと思って取り組みます。できれば、一時的ではなく、習慣にしましょう。常に何か課題を持つ状態にしておけば、メンタルの課題を維持できます。一日だけでなく、プライベートでも取り入れたい習慣です。自分で自分に課題を与える習慣を持つ。忍耐力を鍛える30の方法。その後、間違いや失敗を隠したり、ごまかしたりすると、忍耐力が弱くなる。間違いや失敗を犯すと、隠したり、ごまかしたりしたくなります。都合の悪いことは知られたくない。格好悪いことは見られたくない。周りの様子を知らなければ、知らないふりをしたくない。誰でも間違いや失敗はなかったことにしたくなります。しかし、ここが忍耐力の悪い道。間違いや失敗を隠したり、ごまかしたりするのは本当の自分を隠したり、ごまかしたりしているのと同じです。見た目は格好良くても本当の自分と、きちんと向き合っていません。その時は問題ないかもしれませんが、心は両方両親の案内を調査します。見たり、ごまかしたりすることは見れるのと同じです。見れるので忍耐力が弱くなります。常に正直でしょう。間違いを犯さないことです。失敗を犯さないことです。正直な生き方を行うと恥をかくことがあっても忍耐力を鍛えることができます。人間ですから間違いや失敗があります。恥をかくことは堂々と恥をかけばいいです。責任になることも大切です。迷惑をかけたことはきちんと謝ればいいです。叱られることも大切です。正直な自分でいるようにしましょう。間違いや失敗を犯したり、ごまかしたりするのはやめる。忍耐力を鍛える30の方法。その6、トラブルを楽しむことを持てば忍耐力が鍛えられる。日常では思わぬトラブルが発生することがあります。電車が遅延して到着時間が減った。仕事でミスをしてしまい、一度やり直すことになった。急な体調不良に襲われ、思うように仕事が進まない。切迫な状況では余裕が失われ、気持ちが動揺します。入念にかけた予定が変更になるのはやるせないでしょう。思うように進まない現実に嫌がらせやすくなるのも当然です。しかし、トラブルに逃がしたことで何もいいことはありません。神経が固まって心の余裕がなくなると、さらにミスが間違いなく演じる機会になります。ますます体感が大きくなり、気分も体調も症状も悪くなります。解決できるトラブルが解決できないトラブルと発展してしまいます。では、どうするか。忍耐力を鍛えるのはトラブルを楽しむことが大切です。トラブルが発生したとき、楽しむ余裕なんてないと思うかもしれませんが、そう思うだけで実際はできます。見方を変えると、突然のトラブルは予定外の出来事を楽しむチャンスです。自分たちも仕方ありません。トラブルも自然な流れの一つとして楽しみましょう。たまにはこんなこともあるかと考えましょう。改善点を見つけることができたと喜ぶこと。中間が発生すれば、良い休憩になると思えばいい。トラブルに対するのではなく、楽しもうと思えば心に余裕があります。心が柔らかくなり、不安定だった状況が落ち着いてきます。トラブルを楽しむことが忍耐力を鍛えることもあります。器が大きくなり、不安よりストレスに強くなります。トラブルが起こったことこそ、冷静になる。忍耐力を鍛える30の方法。その7、忍耐力を鍛える風の一つが水に置くことです。親や会社のお金ではありません。人のお金は全てレンジ。必ず自分の財布からお金を出すことがポイントです。一見するとお金と手間がかかって勝率に思いますが、実際は効率的です。多くの場合、どうせ厳しい経験をするならお金を支払いたくないと思う人が多いでしょう。確かに無料な経済的になるですが、あまり気持ちができます。ストレスを軽減するとき、精神的な感があっても経済的な感がありません。どうせ無料だから諦めても大丈夫と油断しやすくなります。経済的な感がないと本気で打ち込む姿勢に変えるため身につきにくくなります。すぐ弱音を吐いて逃げ出しやすくなります。しかし、お金を払うと意識が変わります。経済的な感が変わると真剣な気持ちになります。お金を払うためには元を取りたい。無駄な経験にしたくない。せっかくお金を払ったのだから無駄にできない。お金を出すと高くなります。多少のストレスでは弱音を払うために心が強くなります。お金を払って経験すると積極的になるため困難も乗り越えやすくなります。金額は少なくてもいいので自分の財布からお金を出すことです。自分の成長につながらわざわざストレスを経験するために水に置くのも上手なお金の使い方です。水に置いてストレスを経験する。忍耐力を鍛える30の方法。その8、自己暗示を書く3つのポイント。人には暗示という心理現象があります。暗示とは観念や意図などを無視の内に思い込ませる心理的作用のことを言います。その暗示を自分に対して書いたものが自己暗示です。 暗示としては怪しい、危ないなどあるイメージを持つ人もいますが、誤解です。心理療法の分野ではすでに暗示療法という治療法が確立されており、実社会で活用されています。実はすでに私たちも日常的に暗示の力を利用しています。スポーツの試合前、必ず勝てると自分に言い聞かせるのも暗示の一つです。力強い言葉を自分に言い聞かせることで、よくなかった体験の社長も多いのではないでしょうか。ストレスを感じた時、リラックス、リラックスと自分に言い聞かせるのも、いわば自己暗示です。自己暗示の力を使えば心を引き出し、忍耐力を鍛えやすくなります。自己暗示を勝てる時は次の3つのポイントです。自己暗苦しみが小さくなる、痛みが軽くなるなど、ネガティブなキーワードが含まれたことは不適切です。脳はポジティブより、ネガティブに強く反応する性質があります。苦しみ、痛み、などのネガティブキーワードを使うと、そちらに注意が向き、だから自己暗示はなくいけません。かえって、快感が強調されることもあります。自己暗示は必ずポジティブなキーワードを利用するのがポイントです。ポイントに、曖昧な言い方をしない。曖昧な言葉は自己暗示に不適切です。例えば、楽になってほしい、楽になるだろうなどです。確信の持てない言葉は心に響きにくいため、効果が安定します。自己暗示は曖昧な言葉を使わず、断定の言葉を使うようにします。ポイント3、静かに言い聞かせ。欧米で言い聞かせたり、気合を入れたり、力強く思い込んだり、通行がいいと思われがちですが、誤解です。難度に言い聞かせようとすると、言葉の内容より触らした注意を向くため、スムーズな暗示を収まります。自己暗示の言葉はリラックスした状態で静かに言い聞かせるのが最も効果的です。声は小さくてもすると、言葉が心に届くため、効果を発揮します。以上、3つのポイントを指摘すれば、素人でも自己暗示は可能です。いつでも自己暗示の力を最大限に引き出すことで、忍耐力の可能性を引き出せます。自己暗示をかける3つのポイントを指摘する。忍耐力を鍛える30の方法、その9、面倒だなと思ったことこそ、忍耐力を鍛える絶好のチャンス。面倒を感じたことがない人はいないでしょう。もともと人は怠けるのが得意な生き物です。ある日、なかなか元気がなくて仕事を怠けたくなることがあります。小さくて簡単な仕事でも煩わしく感じてしまう。いや、面倒だ。動きたくないとやる気がなくて困ることもあるはずです。人によっては一日に何度も面倒を感じる人もいるでしょう。もちろん体調不良が原因なら仕方ありません。怪我や病気など治療が必要な事情があるならしっかり休養を取ることが必要です。しかし、健康にも関わらず面倒な気持ちができていない話は変わります。怠ける気持ちにならされていると人はどんどん怠け者になります。面倒な気持ちになったことこそ忍耐力を鍛えるチャンスです。面倒な気持ちは反応ができないといけません。心と体が慣れているからこそ面倒な気持ちになっています。この時、自分に無事を追って行動を起こせば心や気持ちに変えたり忍耐力を鍛えることができるのです。面倒な気持ちになることが多いなら忍耐力を鍛えるチャンスも多いことになります。面倒だと思った時、自分に問いさせてください。今こそ忍耐力を鍛える絶好のチャンスだと。せっかくのチャンスを逃すのはもったいない。心に気をつけ、面倒な気持ちを反応しましょう。出しましょう。面倒だと思ったことこそ忍耐力を鍛える絶好のチャンスです。面倒だと思ったことこそ自分に無事を追って行動を促す。忍耐力を鍛える30の方法、その10、イライラした時に恋するのもメンタルトレーニング。イライラした時どうしますか。相手を睨みつける。ブツブツ、文句を言う。大声で何します。どれも普通のように思いますが、ちょっと待ってください。うっかり、あのままの感情を持ち出してしまいそうですが、この瞬間が大切です。快感のそのままぶつけると人間関係に切り入れます。人と人間関係が壊れると修復するのが大変です。ではどうするか。嫌な人はびっくりしましょう。騙すだけでは不十分です。他は引きつけてもいいので、びっくりしないが起こらないようなポイントです。嫌な人と見ながらないと思うかもしれません。確かに心が嫌っている時に恋するのは完全に真逆の行為。心理的にも精神的にも難しい。快感の壊れた目が見るのは普通の精神ではありません。理性と自制心に強い力があります。だからこそメンタルを鍛える効果があります。嫌な人と恋するのもメンタルトレーニングです。高ぶった感情を我慢して、笑顔になると理性と自制心のコントロールする力が強くなります。難度は高いですが、メンタルトレーニングだと思えばまだ取り組みやすいのではないでしょうか。にっこりしていると、嫌な人と気持ちが収まるのも早くなります。笑顔になっていると、表情筋からの刺激がさらにポジティブな感情を生み出します。嫌な人とこそ、にっこりする。忍耐力を鍛える30の方法、その11、諦めそうになった時は忍耐力を鍛えるチャンス。諦めそうになった時にどうするかです。全力を出し切ったらまだいかない。やらないことをやったら結果がない。ああいう可能性を探った結果、彼の雰囲気が流れ始める。そんな時、どうなるかと諦めそうになります。しかし、ここが正面です。頑張ったとしても十分頑張ったわけではないはずです。十分頑張ったとしても十分頑張ったわけではないはずです。兄に諦めると忍耐力は鍛えられません。諦めそうになった時は忍耐力を鍛えるチャンス。もう一つ前にすることです。例えば、一度休憩を挟んでみてはいかがでしょうか。ここや体が連帯に出しているときは、勝利も低下してしまうのではなかなか良い発想ができません。一度休憩するという流れで別の見方ができるようになり、突破口を見せる可能性があります。初心に戻ってみるのもいい方法です。途中から考えるのではなく、一度考え直すと、嫌なチャンスに気づくことがあります。諦めそうになってから第2ステージです。我々も大切です。もう少しだけ頑張ると、この気持ちは大切です。もう一つ前にするとき、忍耐力がぐっと飛躍するのです。諦めそうになっても、兄に諦めず、もう少し頑張ってみる。忍耐力を鍛える30の方法、その順に、敏感でメンタルトレーニングをしない。敏感でメンタルトレーニングをするのは好ましくありません。最初は純粋にメンタルを鍛えたくてトレーニングを始めても、いつの間にか有利になっていることがあります。メンタルを鍛えたいから鍛えたいだけに変わっている。心を強くしたいから強くしたいだけに変わっている。メンタルトレーニングという響きが正しいため、考え方も正しくなることが多い。特に真面目な人や完璧主義者ほどこの現象の不思議なしです。しかし、敏感でメンタルトレーニングをするのは好ましくありません。ポジティブな気持ちが妨げられるため、記憶が悪いことが失われます。心も体も使いやすくなる。余計なストレスが生まれて心が重くなると行動力もなくなります。敏感になるとスムーズなメンタルトレーニングを妨げてしまう。いざストレスの限界に達して中断することになるのです。メンタルトレーニングで一番大切なことは継続です。続けてこそ意味があります。メンタルトレーニングは敏感ではなく、好んでするようにしましょう。自分が支配するという心持ちが大切です。堅苦しい考えるのではなく、深く考えた方が良い結果をもたらします。長く続けるには敏感をまず自分の好きな気持ちを取り組むことが大切です。ポジティブな気持ちでトレーニングを取り組んだ方が力が出やすく語る上で長く続きします。メンタルトレーニングは敏感ではなく、好んでする。忍耐力を鍛える30の方法、その13、受けなす力も忍耐力の一つ。忍耐力を鍛える場合、限界もあります。どんな風船も空気を入れ続ければ、いつかは変わります。同じように心の風船も限界があります。ストレスによって大きく深みつけて限界を超えると破裂します。許容範囲を超えた精神的苦痛を受けると、最後は限界に達して病気を引き起こす可能性もゼロではありません。そこで必要なのは受け流す力です。受け流す力は真剣に受け止めず、心を解放することを言います。もちろん何でも受け流した限りはいけませんが、不毛なことなら積極的に受け流すのが得策です。例えば根拠のない悪口です。根拠のない悪口は受け流しても大丈夫です。根拠があるならまだ反省や改善に役立ちますが、根拠のない悪口は全く不毛です。根拠のない悪口を真剣に受け止めても時間や体力が奪われるだけです。何の価値もなく真剣に受け止めても損します。真剣に聞いている気をしつつ、最後受け流した方が楽になります。相手に失礼かもしれませんが、自分の心身を壊すくらいなら受け流した方がベターです。また、重要ではない仕事が真剣に対応するように、これを対応することも必要でしょう。ミスや間違いがあっても、特に悪影響がないなら最低限の対応でも問題ないはずです。真剣に対応するのではなく、最低限の対応で済ませる。手続きができることは多少手を抜く。不誠実に思えるかもしれませんが、自分の心身を壊すくらいなら適度な手も重要です。受け流す力を見せれば、事実を忍耐力が鍛えられたのと同じ効果になります。不毛なことは積極的に受け流す。忍耐力を鍛える30の方法、その14、人のために行動するとき自然と忍耐力も強くなる。行動するときに誰のためか意識することが大切です。大きく分けて2つのパターンがあります。1、自分のため。2、人のため。忍耐力を鍛えるなら自分のためより人のため意識することが大切です。自分のために行動するのもいいですが、なかなか記憶が悪いくて利用することがあります。自分のためにするならサボっても困るのは自分だけです。誰も察していません。誰も察していません。自己自得ですが、自分さえ良ければ OK という欄なのでサボりがちになります。ところが、人のために行動すると感じ方が変わります。人のために仕事をしていると思えば考える人は仕事の責任も感じられます。行動の責任は自己満足から社会満足へと変わります。自分がサボった分だけ誰かが困りますが、自分が頑張った分だけ誰かが助かります。自分の仕事が人や社会に貢献できることがあるとやる気の行動力も湧いてきます。人のためと思うからこそ自分の役割や使命を認識的に自己自体を発揮しやすくなります。気持ちが引き締まり少々のストレスではできなくなります。例えば、筋トレで体を鍛える状況があるとします。自分のための行動ではなかなかやる気がありません。筋トレをサボっても自己自得なのでなかなか本気になりません。勉強しても自分が苦しむだけですので、まあいいと油断しやすい。この時、チームのため、監督のため、観客のためなど人のためを意識すると感じ方が変わります。チームを勝利に導きたい。監督に喜んでもらいたい。観客に満足してもらいたい。人のためを意識するとサボることの罪悪感なので行動せずにはいられなくなります。中途半端な行動ができなくなり根拠がしやすくなるのです。自分のためより人のために行動する。忍耐力を鍛える30の方法、その15、文句、悪口、政府の中に言っていると忍耐力が鍛えられない。忍耐力を鍛えるときに注意したい言葉の習慣が3つあります。1、文句。2、悪口。3、政府の。予算が少なくて、物 からなら政府が守る。もちろん、本部悪口政府が改善に有効な場合もあります。明らかにおかしい点ならきちんと視聴者が分からないためにもなるでしょう。コントロールない中小は、本部ですが、本部悪口政府が改善に役立つ場合があるのも事実。見方によっては、建設的なクレームという受け止め方もできます。しかし、本部悪口政府の言い過ぎは分かりません。あまり直接言うと、我々自己中心的な忍耐力に悪影響です。自分は悪くないという責任転換もなります。現実を見ながら改善の努力をしなくなります。文句悪口政府の言うことを正確まで歪んでしまいます。文句悪口政府の言うことを正確まで歪んでしまいます。言いたくなってもぐっと来られる。自分のコントロールしなければいけないため、忍耐力を鍛えることになります。来られるために理性と自制心も鍛えられます。文句悪口政府の言うことを反省、改善、自己管理が流されます。文句悪口政府の言うのは必要な場面に限定するような特策です。文句悪口政府の言うない。忍耐力を鍛える30の方法、その努力。取り組むのではなく、飲み込む。飲み込まないと忍耐力が鍛えられない。忍耐力を鍛えるなら仕事に取り組むだけでは不十分です。普通に取り組むだけでも忍耐力が鍛えられないのは仕事ができません。長いのは正しく集中しなくてはいけません。少し詰まりながらやめてしまいます。普通に取り組むだけでは忍耐力が得られるものもつない。精神的な充実感もやりにくい。中途半端に学んでいる時間からはかえって忍耐力を衰えさせる可能性もあります。筋肉を鍛えるには強い力が必要であるように忍耐力を鍛えるのも強い力が必要です。では、どうするか。飲み込むです。忍耐力を鍛えるためには飲み込むことに対して、しっかり気合いを入れて目標者の全てを発揮する。時間を忘れてしまうことを徹底的に飲み込む。この時は 100% のパフォーマンスを発揮して忍耐力を超えることができます。忍耐力を超えた瞬間、忍耐力に強い力心が足りなければ早速、今日から自分らしく仕事に乗り込んでみてください。周りが見なくなるから乗り込むといつもとは違った光景が見えるでしょう。充実した時間を送ることもできます。普通に取り組むのではなく、乗り込んで仕事をする。忍耐力を鍛える30の方法、その17、迷ったことはいつもと違う選択肢を選ぶ。忍耐力を鍛えるにはいつもと違った刺激が必要です。慣れたことがないでは忍耐力が鍛えられません。同じ行動を繰り返すだけでは刺激は一定になるため、忍耐力を鍛えるのは難しい。あまり長期間同じ刺激が続くと万年ではなく、忍耐力に悪影響を及ぼす可能性もあります。いつもと違った刺激を求めることで新鮮な刺激が得られ、メンタルに対応になります。新鮮な刺激は心の栄養です。新鮮な刺激が多ければ多いほど心が生きします。では、いつもと違った刺激を得るにはどうすればいいか。ある習慣の取り入れましょう。迷ったときはいつもと違う選択肢を選ぶという習慣です。例えば、レストランで寝るに迷ったとき、いつも悩まない食事を選びます。自分にとって大変な選択肢であっても、忍耐力を鍛える意味であります。初めて食べるような新鮮な刺激を受けるはずです。意外と美味しいかもしれません。意外とまずいかもしれません。想像していなかった味わいを発見でき、感動することもあるでしょう。新鮮な刺激に触れることで心に緊張感が生まれ、忍耐力が鍛えられます。仕事で迷ったときもいつもとは違った選択肢を選びます。長い仕事に接することで緊張感が生まれ、忍耐力が鍛えられます。新しい学び、発見、出会いは自分の成長につながるでしょう。いつもと違った選択肢を選ぶことは小さな挑戦でもあります。いつもとは違った選択肢を選んで、あなたの優秀行動力が鍛えられます。迷ったときはいつもと違う選択肢を選ぶようにする。忍耐力を鍛える30の方法、その18、無理です。できません。という人とは忍耐力に悪影響。無理です。できません。そんな急性に心当たりはありませんか。どちらも日常的なことですが、必ず言うべきではありません。どちらも完全な諦めのことです。確かに彼のことを愛されたときは無理です。できませんと拒んだくなるのも自然でしょう。本当に可能性があるなら最初から諦めるのもあります。しかし、あんな気持ちで無理です。できませんと言っているだけなら不満を直すべきです。諦めのことは必ず言うべきであるために忍耐力は鍛えられません。可能性を満たす努力をやめ、それ以上の進展がありません。無理です。できません。なく自然になっていると努力する前から諦めるため忍耐力に悪影響です。必死で努力することも、どう思うこともストレスに耐えることもありません。無理です。できませんと言いたくなれば以上、本当に彼のことを考えてみてください。冷静になって考えると、わずかに可能性があるかもしれません。わずかでも可能性があるなら無理です。できませんではなく難しい、厳しいという言い方があります。1% でも可能性があれば挑戦する価値があります。忍耐力は難しいことに挑戦するとき鍛えられます。わずかな可能性を大きくするために、相手を悩んだり努力したりするとき忍耐力が鍛えられます。1% 2% にするだけでもいいのです。単純に考えると可能性を2倍も大きくできたことになります。2倍も可能性を大きくできたら、すでに大きな達成と言います。最初から諦めた人に奇跡は起きません。奇跡が起きるのは奇跡を信じて行動した人です。わずかな可能性を挑戦することで奇跡が起きる可能性もあります。無理です。できません。お考えしようがない。忍耐力を鍛える30の方法、その19、自分から嫌いな人に挨拶するだけで忍耐力が鍛えられる。忍耐力を鍛えてくれる努力者はあなたの身近にいます。それはあなたの嫌いな人です。嫌いな人に挨拶をしましょう。自分から挨拶をするだけでいいのです。相手から挨拶するのではなく、自分から挨拶するのがポイントです。自分から嫌いな人に挨拶するのは心理的な抵抗があって難しいでしょう。できるだけ無視しない。近づくだけでも気持ち悪い。カオスな、見たくない。挨拶なんてとんでもない。会話するだけで発見する。だからこそ忍耐力を鍛えるのに有効です。嫌いな人に近づき、自分から挨拶をすることで忍耐力を鍛えることができます。自分の心理的反発を意識の力で打ち出すのは心を強くするトレーニングになります。嫌いな人であること、忍耐力を鍛えることになります。子供は自分から嫌いな人に挨拶できません。嫌いな人には近づかず無視されます。もしあなたが自分から嫌いな人に挨拶できれば、もう子供ではないということです。立派な大人であり社会人です。社会人として人格を風格を見つけるためにも嫌いな人に挨拶できるようになりましょう。挨拶をするときは、むずっとした表情ではなく、ニコニコした表情を行いましょう。時々挨拶をするのではなく、いつも挨拶するようになれば理想的です。自分から嫌いな人に挨拶をする。忍耐力を鍛える30の方法、その20、自分は悪くないに謝らなければいけない経験が忍耐力を鍛える。社会で仕事をしていると、周りに矛盾を経験することがあります。その矛盾の一つが、自分は悪くないに謝らなければいけないという経験です。他人の失敗を自分があって、自分が怒るになった。自分が悪くないに謝らなければいけないことがあります。相手から謝られたり怒られたりするのは納得がいかないでしょう。時には謝らなければいけない、自分が責任を取らなければいけない状況もあります。自分は悪くないになぜ謝らなければいけないのだろうか。責任を取りたくない。不動意な。そんな役を聞いているのですが、誰でも不満を感じて当然です。あってはならないと思う状況ですが、ここが社会の難しいこと。社会人として仕事をしていると、自分のため、自分が悪くないに謝らなければいけない場合に遭遇することがあります。大きな矛盾で不快な経験になるでしょう。しかし、この経験は無駄になりません。自分は悪くないに謝らなければいけない経験が忍耐力を鍛えます。矛盾を抱えたストレスは普通のストレス以上に忍耐力を鍛えます。大事な社会経験の一つと考えることです。矛盾をし、実際に経験することで心の器も大きくなります。できるだけ避けたいですが、自分から学んでも余計にストレスを取らなくなるだけ。もし経験することならせめて前向きに受け入れましょう。仕事の一環、忍耐力のトレーニングにもなって、ラッキーと思えば受け入れやすくなります。自分は悪くないに謝らなければいけない経験を通して忍耐力を鍛える。忍耐力を鍛える30の方法、その11、不安や寂しさを取り除く作業の時間は、日常では大きな不安や寂しさに悩まされることがあります。重要な試験が近づき、合格できるかどうか不安になる。大切な恋人とはあれ、どんどん寂しさを味わい、涙が止まらない。大きな不安や寂しさに襲われたとき、ひとまず一人で休みたくなります。もちろん、呼吸を整えたり、冷静を取り戻したり、つながることができますが、実際はあまり進めていないことです。大きな不安や寂しさに襲われたとき、一人でじっとしていると、ますます悪い方向に考えてしまいます。浸透した雰囲気の中では、孤立感や無力感が助長されます。自分は情けない、恥ずかしい人間だと自分を責めてしまう。あれと余計なことを考えてしまうため、不安や寂しさが何倍も助長されます。沈んだ気分も回復が遅くなるのです。じっとしている間は全て仕事の中断で、後から受けた仕事を戻すのに利用します。では、どうするか。とにかく忙しくすることです。不安や寂しさを取り除く作業の時間は、タボです。しなければいけない仕事に集中しましょう。一瞬間に仕事をする。時間を忘れるくらい、夢中で取り組むことです。周りから仕事をする。たまには休憩した方がいいと言われるくらい、熱心に仕事をすることです。不安や寂しさでたまらないときは、とにかく忙しくするのが一番効果的です。忙しくしている間は、不安も寂しさも考える余裕がなくなるため、心が楽になります。タボを心がけていれば、仕事を中断させる影響もありません。時間があると夢に進みます。気づくとすっかり落ち込んでしまっているのです。不安なときは忙しくなる。忍耐力を鍛える30の方法、その12、つまらない無駄話を飲み込みしながら、聞くことで忍耐力が鍛えられる。忍耐力を鍛える際は、普段の雑談になります。それはつまらない無駄話です。雑談では時々無駄話をされることがあります。楽しい話や役立つ話ならまだ聞く価値はありますが、つまらない話は本当につまらない。聞いてもない話が突然始まる。自分に関係のない話を延々とされる。時間がどんどん過ぎていき、しなければいけない仕事が増えていく。つまらない無駄話を聞いているとイライラしてきます。貧血になりそうな気分に襲われるでしょう。いつ終わるかわからないがますます辛い。しかし、この時間は忍耐力を鍛えるチャンスです。イライラしても顔を出さないようにします。つまらない無駄話でもニコニコしながら聞きましょう。簡単そうに思いますが、意外と難しいはずです。不満感情を少しましてや、ニコニコしながら聞くのは相当な精神力を必要とします。大変ですが、だからこそ良いトレーニングになります。つまらない無駄話をしている人は忍耐力を鍛える先生と思いながら接すると対応します。長時間にわたることもありますが、ひたすら耐えていきましょう。つまらない無駄話の終わりまで耐えれば、あなたの勝ちです。無駄話でもニコニコしながら聞く。 忍耐力を鍛える30の方法。その13、嫌なことがあっても安らかにしない。嫌なことがあっても安らかにしないことです。確かに嫌なことがあれば心に不快な気持ちになります。不安と憎しみ、悲しみ、嫌らしい。不快感が生まれるとそれを早くそうに吐き出したくなります。気持ち悪いストレスを思い切りながら言い出すのはさぞ気持ち悪いでしょう。しかし、安らかによる対決法は現実に変えていない結果を出します。人に安らかにすれば人間関係に気になります。仲良くが簡単にできればいいですが、仲良くが難しい場合もあります。物に安らかにすれば壊してしまうでしょう。注意できればいいのですが、できないものもあります。自分が良くても周りに迷惑がかかります。安らかにできなくなっても一時的です。最終的に後悔を出します。何を忍耐力を鍛えることができません。深い感情を吐き出すと、忍耐力を鍛える際もすることになるため、心が弱いままになります。嫌なことがあった時に生まれた感情は忍耐力を鍛えるようになります。むやみに吐き出さないことです。飲み込んでゆっくり消化していきましょう。時間がかかってもいい。深い感情を耐えながら自分が処理することで忍耐力を鍛えることができます。我慢する力を鍛えていくと、思えば雲が深い感に耳や価値が満ちます。嫌なことがあっても深い感を我慢することで、感情の消化能力を鍛えることができます。最後に残った消化しきれないストレスは、仕事や運動など生産的な行為で吐き出すのが特産です。運動として吐き出せば体を鍛えるチャンスになります。仕事として吐き出せば結果を出すチャンスになります。どちらも自分のためになる加算法なので、現実にプラスの結果を出します。嫌なことがあっても安らかにせず、飲み込んでゆっくり消化していく。忍耐力を鍛える30の方法。その14、嫌なものを美味しいと思って食べると、苦手意識を克服しやすくなる。嫌なものを克服することは嫌いと感じるかもしれません。嫌なものを食べるときは食べる前からまずいと思っています。それがよくありません。最初にまずいという思い込みがあるとますますまず感じます。余計にまずさが強調され、吐き気と嫌悪感で苦しんだわけです。嫌なものを克服する肝心なことがあります。嫌なものを美味しいと思いながら食べてみてください。その食べ物で苦しんだことは忘れます。吐き気で強調したことも忘れます。心を真摯にした状態でこれは美味しい食べ物だと思いながら食べてみる。その食べ物が世の中に存在するということは、それを美味しいと感じる人がいるということです。自分がまずいと感じるのはまだその味わいを理解できていないせいかもしれません。まずいという思い込みが強いだけかもしれません。気持ち悪いに感じられているだけかもしれない。そもそも食わずに何やっているだけだから以上、騙されたと思って嫌なものを美味しいと思って食べるのです。少なくとも体に何もない食べ物なら食べても問題ないはずです。考え方をポジティブに変えてから食べると、意外と美味しい感じる可能性があります。苦手意識が克服され、普通に食べることができるようになってしまう。思い込みとは怖い。子供時代の些細な思い込みのせいでずっとまずいと思い込んでいることがあります。どうしても抵抗があるなら、これは薬だと思って食べてみましょう。一度でも食べることができたという成功体験になると、2回目からになります。2回目が成功すると3回目はもっと楽になります。気づくと普通に美味しく味わえるようになっているのです。嫌なものを美味しいと思って食べてみる。忍耐力を鍛える30の方法。その15、落ち込むなら食べて落ち込む。気づくことが生まれた時、大事な試合で負けた時、仕事で負けないことがあった時、悲しい出来事があれば元気なくなり気分が沈みます。出来事がショッキングであればあることを深く落ち込むでしょう。自分の大事さに落ち込むこともあれば、ただ悲しくて落ち込むこともあります。ただ中から力なんで大きなためになる。落ち込むと表情は暗くなりがちですが、この瞬間が大切です。落ち込んでいなくなってはいけません。暗くなるとさらに心が沈み、ますます落ち込みます。落ち込んでいると表情を寄せつけない雰囲気になって周りの人が離れていきます。ではどうするか。落ち込むなら明るく落ち込むのです。忍耐力を鍛えるトレーニングです。気づく人と言われてもニコニコしながら強いなと言い返す。試合に負けてもこういう不安さと自分に言い聞かせ明るくなる。仕事で負けないことがあっても今日はとんでもない一日だったなと笑います。自分の失敗は自分の目に対して笑ってもいい。もちろん自分の悪い点は素直に認めて反省するべきですが、ずっと落ち込むのは帰ってどうです。今度は落ち込んでいたとしてもこの天気は明るくなります。今度は泣かせてもニコニコしましょう。たとえ泣きそうなほど落ち込んでいたとしても頑張って明るくなる。難しいかもしれませんが、忍耐力を鍛える鍛えとしてぜひ挑戦してみてください。自分のことを担当することで心や精神力に変えたり鍛えられます。実際に明るくなっているとだんだん本当に明るい気分になります。悲しい出来事は落ち込むのではなく笑い飛ばすもの。落ち込んだら明るく落ち込みましょう。落ち込んだら明るく落ち込む。忍耐力を鍛える30の方法。その16、切羽詰まった時一発逆転を狙う仕事。さあ楽しくなってきたぞ。余裕がない。時間がない。剣が迫っている。ある時切羽詰まった状況に遭遇することがあります。余裕を持って行動しているつもりでも何らかの事情が発生して急に余裕を失うことがあります。動揺して動作をしそうになりますが、この瞬間が大事です。切羽詰まった時動揺の言葉を発するのは実はあまり良くありません。私はもうすぐ悲惨になりますと宣言しているようなのです。動揺の言葉を発するとますます動揺が強くなり理性や自制心を失います。自暴自棄の行動をしてしまうかもしれません。ではどうするか。一発逆転を狙うことがあります。切羽詰まった時次の仕事を自分に言い聞かせてください。さあ楽しくなってきたぞと。ストレスが半減して面白さが倍増します。物事の見方が切羽詰まった状況を前向きに受け止められるようになります。余裕がなくなったことに余裕をすることです。普段のない力が発揮でき、奇跡的な出来事を引き起こすでしょう。ある人は正面を思い出してください。主人公が追い詰められた時、大変な、嫌な、怖い、などと騒ぎることはありません。にやりとした表情で、さあ、楽しくなってきたぞと言います。次の瞬間、解決策を生み出し、困難を切り抜けます。本当に一発逆転が起こるのです。切羽詰まった時、さあ、楽しくなってきたぞと言い聞かせる。忍耐力を鍛える30の方法。その17、周りのペースに惑わされない。マイペースを貫くも強い忍耐力が必要。私たちは周りから影響を受けるものです。周りがだらだらしていると自分もだらだらしてしまいがちです。周りのペースが速ければ自分のペースも速くなりがちです。意識的に影響を受けることはありません。無意識に影響されていることもあります。自分のペースで進めなくても周りの様子を見てしまうと自然とペースが流れがちです。もちろん複数の行動で行う仕事ならベスト性も必要ですが、あくまで独立した仕事ならマイペースが一番。周りのペースに惑わされる必要はなく自分のペースを貫くことが大切です。ところがです。これが頭で笑っていても実際はなかなか難しい。あくまで独立した仕事であり周りに惑わされる必要はないと笑っていても大変な将来に影響を受けやすい。自分の態度を示したいこともあればつい興味を気にしてしまいます。今一度マイペースを貫くことを強化してください。どんな時でもマイペースを貫く。何に何と言われようと自分のスタイルを崩さない。周りに影響されそうな時は気にするな。惑わされるな。自分のペースを貫けと自分に言い聞かせます。マイペースを貫くにも強い忍耐力が必要です。マイペースになっている時には最も自分らしい姿です。周りの影響を受けたりマイペースを貫く経験を通して忍耐力が鍛えられていきます。心を強く持って周りのペースに惑わされずマイペースを貫く。忍耐力を鍛える30の方法。その18、不変実行は忍耐力を鍛える習慣。忍耐力を鍛える人としておすすめの習慣があります。不変実行です。不変実行はあれを言わず黙ってすぐ仕事に取り組むことを言います。不変実行は行動力を鍛える習慣と思われがちですが、忍耐力を鍛える習慣でもあります。私たちは行動する前に何か仕事を言いたくなります。面倒な仕事なら愚痴を言いたくなります。不幸な仕事なら文句を言いたくなります。失敗そうな仕事なら保険として言い訳をしておきたくなります。大きな仕事ならやますと宣言したくなります。何か仕事を言いたくなる気持ちになりますが、ぐっと怖いことです。あまりことを言っているとかえってかっこ悪くなります。やますと言うだけの人にならないことです。やますと言うだけで行動しないのが一番かっこ悪い。ではやますと言ってから行動すればいいというとそういうことです。一番かっこいいのはあれを言わず黙ってすぐ仕事に取り組んでいる人です。忍耐力を鍛えるトレーニングとして不変実行を行っていきましょう。面倒な仕事で愚痴を言いたくなっても言わない。そんな仕事で文句を言いたくなっても黙っておく。失敗そうな仕事で言い訳をしたくなっても一切しない。大きな仕事であっても静かに対処する。あれを言わず黙って自分がすぐ仕事に取り組みます。痛い気持ちをぐっと我慢しながら行動するとき心に適当な差を与えます。愚痴も文句も言わないが忍耐力が鍛えられます。言葉を発する力を行動力に向ければ成し遂げる可能性も高まるでしょう。不変実行は人としての魅力を高めます。あれを言わず黙って行動することで行動力と忍耐力が鍛えられていきます。不変実行の習慣を見せる。忍耐力を鍛える30の方法。その19、苦しい、辛いという苦痛があると忍耐力を鍛えるのは難しい。苦しい、辛いという言葉を無理に使わないことです。苦しいとき苦しいと思うのは普通ですが、落としながらあります。苦しい、辛いという言葉は快感を増幅させる作用があります。例えば、息の苦しくて辛いと言ってみてください。ここで思うのではなく、実際に言葉にしていってみます。息の苦しくて辛いと言った瞬間、少し暗い気持ちになったはずです。無力感、脱力感なので、体が楽になったように感じたでしょう。苦しい、辛いという言葉が快感を増幅させたのです。暗に苦しい、辛いという言葉を言っていると、些細なことでも苦しく感じます。苦しい、辛いという言葉は日常的ですが、暗に使わない方がいい。特に苦痛になっている人は今すぐやめた方がいい。たとえ、どんなであっても現実に影響を及ぼします。聞くまではいませんが、積極的に使うのは作用が天命です。本当に必要な場面に限って使うのが天命です。では、苦しい時はどうやらいいのでしょうか。メンタルが鍛えられていると嫌いのです。ポジティブなことができないと感じたくなくなります。忍耐力が鍛えられているイメージができると、ポジティブなストレスに感じることができます。苦しい、辛いと思ったことはメンタルが鍛えられていると痛い。忍耐力を鍛える30の方法。その30、忍耐力のベストの鍛え方は人によって異なる。忍耐力を鍛えるとき決まったことはありません。ベストは方法はありません。人によってふさわしいトレーニングが異なるためベストもそれぞれです。 一人で淡々とトレーニングをするのがある人もいれば、仲間と一緒にトレーニングをする方がある人もいます。イメージトレーニングがある人もいれば、筋トレがある人もいます。室内でのトレーニングがある人もいれば、屋外のトレーニングがある人もいます。ストレスに耐えることができるのも人によって変わります。普通は相手に感じるトレーニングでも自分の性格上楽に感じることもあるでしょう。大切なことは自分の使い方を見せることです。もっとも自分のよく知っているのは自分です。人によって生まれも育ちも性格も異なるため、ふさわしいトレーニングも人によって異なります。人に適した方法を教えてもらいたいと思っても難しい呪文です。専門のコーチを見せてあげることもありますが、少し大げさです。実際に試して感じ方や手応えを手がかりにしながら、自分に合った使い方を見せましょう。自分に合った使い方を見せれば、それを自分にして進めるとスムーズです。自分なりの使い方を見せる。忍耐力を鍛える30の方法、まとめ、その1、忍耐力を鍛えて心を強くすると宣言する。その2、あえて厳しい環境に多く。その3、有酸素運動で忍耐力の経験値を上げる。その4、自分で自分に課題を与える習慣を持つ。その5、間違いや失敗を隠したりもなしたりするのはやめる。その6、トラブルが起こったことこそ冷静になる。その7、未然に起きてストレスを経験する。その8、自己管理を変える3つのポイントを意識する。その9、面倒だと思ったことこそ自分に無事によって行動を促す。その10、嫌がったことこそにっこりする。その11、諦めそうになっても安易に諦めずもう少し頑張ってみる。その12、メンタルトレーニングは義務感ではなく好んです。その13、不毛なことは積極的に受け流す。その14、自分のためより人のために行動する。その15、文句悪口政府なのではない。その16、普通に取り組むのではなく飲み込んで仕事をする。その17、迷った時はいつもと違う選択肢を選ぶようにする。その18、無理です、できません、お考えなしを言わない。その19、自分から嫌いな人に挨拶をする。その20、自分は悪いのに謝らなければいけない経験を通して忍耐力を鍛える。その21、不安な時は忙しくなる。その22、無駄話でもムッとせずニコニコしながら。その23、嫌なことがあっても安らかにせず飲み込んでゆっくり消化していく。その24、嫌いなものを美味しいと思って食べてみる。その15、落ち込んだら食べて落ち込む。その16、切羽詰まった時さあ楽しくなってきたぞと言い聞かせる。その17、心を強く持って周りのペースに惑わずマイペースを貫く。その18、不倫実行の習慣を見せる。その19、苦しい辛いと思った時はメンタルが鍛えられていると言い換える。その30、自分なりの鍛え方を見せる。